こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス GR の時間になりました。2026年7月13日付のマス GR カテゴリーから厳選した4本の論文をお届けします。1本目は MH フーシュマンドさんによるサム・アッジチベ・プロパティ・オブ・ Z の N&K インデックス・スタビリティ・オブ・フィニテ・グラップス ZN のいくつかの下方的性質と有限群の K インデックス安定性です。この論文では N を法とする最小皮膚上魚類群という馴染み深い群を舞台に部分集合のインデックス安定性という非常にニッチで興味深い性質を掘り下げています。特に部分集合のサイズと安定性の関係を数論的な道具を使って分析しているのが印象的です。研究のハイライトはあるサイズ K において ZN が K インデックス安定にならない条件を N が素数べきでないかあるいは N が2でないことであると明確に示した点です。また要素数が2つの部分集合が安定である条件を完全に分類しその密度を閉じた式で導き出しています。さらにある有限群が絶対的に強い右インデックス不安定な部分集合を持つのはその群が異数3の巡回群である時だけだという非常に限定的な結論に至っています。このように群の構造と数論的な性質を密接に結びつけて未解決の予想を次々と解決していく展開にはパズルのピースが完璧にはまるような快感がありますね。2本目はマリカ・ロイさんによるフィニートリープレセンティドカーネルオブライトアングルドアーティングラップスウィズアベリアンコッティエンツアーベル群への小を持つ直角アルティン群の有限表示される角です。この論文では直角アルティン群から自由アーベル群への前者があるときその角がいつ有限生成になりまたいつ有限表示されるのかを明らかにしています。これまで無限巡回群への写像に関する研究はありましたがそれをより高いランクの自由アーベル群へと拡張した点が非常に意欲的ですね。分析の手法がとてもユニークで核の代数的な性質を関連するフラッグ複体のトポロジーに結びつけて考えています。特にベクトル化された重み付きパスという概念を導入して群の要素と幾何学的な構造を橋渡しさせているところに著者の鋭い視点を感じます。結論として核が有限生成であることはフラッグ複体が N 連結であることと同値であり有限表示であることは NN 連結であることと同値であることが示されました。さらに具体的な有限表示まで導き出しておりこれによってベストビナブラディ群の基地の結果などがより一般的な理論の特例としてきれいに回収されています。複雑な構造を一般論で包み込む非常にすっきりとした構成の論文でした。3本目はアントニオ・ベルトランさんとフェルナンド・ビウデスさんによるフィニテグラップス・オーズ・プロパーサブグラップス・オブ・オーダー・ディビジブル・バイ・ピー・アー・スーパーソルベーブル P で割り切れる異数を持つ新部分群が全て超過解である有限群です。この論文では基礎数 P に対してグループ自身は超過解ではないけれど P で割り切れる異数を持つ新部分群は全て超過解であるという P セミクリティカル群と呼ばれる特殊な構造について研究しています。まず非過解群の場合この群が準単純であることや中心の異数が P を割り切ることなど構造的な条件が詳しく明らかにされています。特に単純群の分類が面白いですね。交互群については次数 N が特定の形にならない素数 P であることが条件になりますし散在単純群についても摩周群の M11 やジャンコ群の J1 が P=11 の時に当てはまるという具体的なリストが提示されています。また過解群についても P 長が1であることや3つの具体的な構造的シナリオに分けられることを証明しています。これまでの研究では P=2 の場合にしか焦点が当てられていませんでしたがあらゆる基礎数 P に対してこの特性を解明した点が非常に大きな貢献だと言えます。 有限単純群の分類という強力な道具を使いこなしながら、丁寧に条件を絞り込んでいく構成に執筆者の熱意を感じました。最後はマス GT からのクロス投稿で、バイバブガドレさん、ジョセフ・メーハーさん、キャサリン・プファフさん、チャグラー・ウヤニクさんによるシンギュラリティ・オブ・キャノン・サーストン・マップス・キャノン・サーストン写像の特異性です。この論文では、閉じたファイバー仮想極三次元多様体を舞台にして、キャノン・サーストン写像を通した時の速度の特異性について研究しています。もともとファイバーの方眼によって双極平面が3次元双極空間に埋め込まれますが、これは指数関数的に歪んでいます。それでもこの写像は無限遠の円から無限遠の2次元球面への空間重点曲線として連続的に拡張されます。ここで気になるのが、円上の自然な速度をこの写像で押し出したとき、球面上の速度に対して絶対連続になるのか、それとも特異になるのかという点です。著者たちは、局面上のランダムウォークから得られる速度と、三次元多様体全体のランダムウォークから得られる速度を比較しました。その結果、局面側の速度からサンプルされた測地線は、ベースとなるファイバーの近くに一定の割合で止まるのに対し、3次元多様体側の測地線はファイバーの近くにいる時間は無視できるほど少ないことが分かりました。この挙動の決定的な違いがあるため、押し出された速度は互いに特異になります。局面上の測地線が閉じた測地線に沿って旅をすることでファイバーの近くに止まり続けるというメカニズムが非常に鮮やかに証明されています。でなわけで、今回は有限群や直角アルティン群から超下階群、キャノン・サーストン写像、さらにはインデックス安定性やフラッグ副体まで、非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つこのダイナミックなつながり、本当に面白いですね。それではまた次回の配信もお楽しみに。